Yeah. Could you open your Bibles, please, to Matthew chapter 11?
はい、それでは、マタイの福音書11章をお開きください。新約聖書のマタイの福音書になります。11章です。
And we've been going through the book of Matthew. We're in chapter 11 this morning.
ずっとマタイを学んできていますけれども、今朝は11章から学びます。
And let's begin. Let's read verses 1 through 6.
では、1節から6節を日本語でお読みします。イエスはこのように十二弟子に注意を与え、それを終えられると彼らの町々で教えたり述べ伝えたりするため、そこを立ち去られた。さて、獄中でキリストの御業について聞いたヨハネは、その弟子たちに託して、イエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか？イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足苗が歩き、雷病人が清められ、ツンボの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。誰でも私につまずかないものは幸いです。
In chapter 14, we're going to learn why John was in prison.
14章のところで、このヨハネが、バプテスマのヨハネがなぜ、牢に入れられていたのかということを学びます。
He had confronted, King Herod about Herodias, who, his brother's wife, who, was withHerod and you know they were acting like they were married and John said no she's not your wife she's not a lawful wife and Herod got mad and put him in prison.
このヨハネがですねヘロデ王に対してヘロデアのことでヘロデアという人は、このヘロデ王の兄弟の奥さんだった人ですけれども、その人をまあ自分の妻のような感じで、にしていたので、それは立法にかなっていないという、違法であるということを、まあ、ヘロデ王に告げました。それによって、まあ、彼は牢に入れられてしまったということです。
He was a brave man.
彼は非常に勇敢な人でした、ヨハネはですね。
John the Baptist was not afraid to tell the truth. He wasn't afraid of what the consequences would bring.
バプテスマのヨハネという人はこの真理を伝えることに恐れを持っていませんでした。その結果がどうなろうとも彼はまっすぐに真理を伝えました。
He was faithful to speak the word of God no matter what happened, and as a result, he was put in prison.
どんなことがあろうとも彼は神の言葉をまっすぐに語って、まあ、その結果として牢に入れられてしまいました。
Now, as we learned, John had been set aside from his birth. It was God's plan to, God had a special ministry for John. He was a prophet with a specific mission to announce the coming of Jesus Christ.
ヨハネという人はもう生まれる前から実は神によってこう分けられていた人でした。そして、彼には特別な、使命があってこのメシアが来るというそのことを伝えていくそういった特別な働きが与えられていました。
He had been living in the wilderness. He was living off the land, you know, eating just honey that he found and wild locusts.
彼は荒野に住んでそしてそこでその土地のものを食べて生活していました。土地から得られる蜜であるとか、またイナゴを食べていました。
And when it was God's time, he began to preach. And huge crowds began to gather to him.
そして神の時が満ちた時に彼はこの宣教を始めて、そして多くの人々が彼に従っていきました。
And they knew that he was speaking for God.
で、人々は彼がヨハネがその神に代わって語っているということを分かっていました。
And he spoke a message of repentance. It wasn't that comfortable, but people knew he was from God, and they came out.
でも彼のメッセージというのは悔い改めのメッセージでしたから、決して聞き障りのいいメッセージではありませんでしたけれども、それでも人々はこれが神からのメッセージであるということを分かっています。
Many people were baptized by John, and this baptism was a sign that they were serious, they were repenting.
そして多くの人たちが彼から、まあ、バプテスマを受けますけれども、それは 彼らが人々がこの悔い改めたということを、まあ、表す印としてバプテスマを受けていました。
And he wasn't afraid to confront the religious leaders at the time. He just spoke openly to them.
彼はまたですね、この当時の宗教指導者たちに対してもこう堂々と語ることを、まあ、恐れずに行っていました。
And he told them, you need to get right with God.
そしてあなたたちは神との関係を正しくしなければいけないと伝えています。
So here is this guy, John. He doesn't seem to be afraid of anybody.
ですからこのヨハネという人はもう誰をも恐れていないかのように見えました。
What's more, Jesus even came to John and was baptized by John.
そしてさらにイエスご自身もヨハネのもとにやってきて、そしてヨハネからバプテスマを受けられました。
And before everyone, John announced, "Behold the Lamb of God who comes to take away the sins of the world."
そして、人々の前でヨハネがですね、すべての人に対して見よ、世の罪を取り除く神の子羊とイエスを指さして言いました。
And yet here we see this man of God.This man that's not afraid to do he to speak God's word, having a crisis of faith.
そのような本当に神に仕える強い信仰を持った人が今ここで、ちょっと信仰の危機に陥っています。
This man who was chosen by God to announce, you know, that here is the Messiah, is questioning and saying, "Are you?" The Messiah? Are you the coming one, or should we wait for another?
もうまさにこの人はこの人がメシアであるというふうに宣言をするために特別に選ばれてきたこのヨハネという人が今ここであなたがそのメシアなんですかと、それとも別の人を待つべきでしょうかというふうに疑問を抱いています。
Now, what probably happened to John was something that happens.To many of us at some times in our lives, and that is Jesus did not do what he expected him to do.
おそらくこのヨハネに起こった出来事というのは私たちみんなにも起こることがあると思います。彼は自分がこのイエスに行ってほしいと期待していたことが行われなかったということでこうがっかりしました。
Jesus, or John was probably expecting that Jesus, as the Messiah, would take over as the Messiah.
ヨハネはおそらくですね、このイエスはメシアとして全てを支配してくれるというふうに期待していたと思います。
He would get him out of prison for one thing.
で、その一つにはきっと自分を牢から出してくれるだろうと期待していたかもしれません。
John had prophesied about Jesus saying, you know,That he's going to come with a winnowing fork. This picture of the winnowing fork in his hand, and he's going to clear out his threshing floor.
ヨハネはこのメシアが来るということを予言するときに手に実を持っておられ、そしてご自分の脱穀場を隅々まで清められますというふうに予言した人です。
I mean, he was warning the leadership at that time. You better watch out. He's coming, and he's going to take care of business.
彼はヨハネはこの宗教家の人たちに対して警告を与えていました。あなたたちは気をつけてないと、これからどうこういうことが起こりますよということを警告を与えていました。
But John didn't understand God's plan fully. He didn't understand the cross that was going to come first.
けれどもヨハネはこの神のご計画を完全に理解していたわけではありませんでした。この一度目に十字架の技をなすために来るということを理解していませんでした。
You know, we are all going to face these times when our faith is tested because the Lord is not doing what we think He ought to be doing for us.
私たちはみんな実はこの同じような、信仰の、まあ、誘惑に遭うことがあります。自分たちがこう主にしてもらいたい、主はこうしてくれるべきだと思っていることが実際に行われないときですね。
And it's especially hard when we're suffering.
特に私たちが苦しみの中にあるときには、そういうことが起こります。
We wonder why the Lord isn't acting to relieve our suffering.
なぜ主はこの自分の苦しみから解放してくれないんだろうと不思議に思うことが。
Because we think it's in His power, He could relieve my suffering. Well, why isn't He?
彼の力をもってすれば私の苦しみなんか簡単に救い出すことができるのになぜそれをやってくれないんだ。
And it should give us comfort that even John the Baptist faced these trials.
でもここで私たちは慰め合えるのは、このヨハネですらその同じような信仰の、チャレンジにあっていたということです。
And if you look at Jesus, Jesus does not come down on John.
そして、イエスを見てみると、彼は決してこのヨハネを責めているわけではありません。
He doesn't say, "What? You're questioning me?" You know, he instead points to the scriptures.
彼はですね、何、俺を疑うのかと言ったわけではなくて、むしろこの聖書を示されました。
And he shows how he has fulfilled those things prophesied.About the Messiah.
そして、このメシアについて書かれている予言がいかに成就しているかということを示されました。
He makes reference to things in Isaiah and in the book of Psalms.
イザヤ書やまた詩篇の箇所を引用されます。
And you know, the Lord is the same way toward you.
主は同じことを皆さんにもされます。
When you, he won't always tell you why things are happening.
主はいつもなぜこういうことが起こるのかという理由を説明してくれるわけではありません。
But he will use the scriptures. He will reveal to you what you need to know.
けれども、主はこの聖書の箇所を示してくださって、私たちが知る必要のあることを教えてくださいます。
If we come to him with our disappointments.
もし私たちが、
If we bring our disappointments to him.
私たちがこの何かがっかりして失望した状態で主のもとに行くときにそういうことを示してください。
Okay, let's move on. Verses 7 through 19.
では11あごめんなさい7節から19節までお願いします。この人たちが言ってしまうとイエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか。風に揺れる足ですか。出なかったら何を見に行ったのですか。柔らかい着物を着た人ですか。柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。出なかったらなぜ行ったのですか。預言者を見るためですか。その通り。だが私が言いましょう、預言者よりも優れたものをです。この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。まことにあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。ヨハネに至るまですべての預言者たちと律法とが預言をしたのです。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのです。耳のある者は聞きなさい。この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけて、こう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。ヨハネが来て食べ物見もしないと、人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明します。
Jesus speaks highly of John.
イエスはこのヨハネのことをここで評価しています。
And he kind of rebukes the stubborn attitude of the people and he says,When you came out to see John, why did you come out in the wilderness? What were you expecting to find?
そして、こう人々の頑なな態度の方を責められています。そしてイエスはこのように言われました。あなたたちが荒野にヨハネを見に行ったときに、一体何を見に行ったのか。
A reed shaken by the wind?
風にこう揺れ動く足を見に行ったのか。
And surely John definitely was not a reed shaken by the wind. That was not a description of John.
で、確かにヨハネという人は決してこの風によって揺れ動いてしまうようなそういった人ではありません。
He wasn't, you know, a guy given to winds of change.
こんな風によってですね、いろいろ変化してしまうようなそういう人ではありませんでした。
He was strong and he spoke the truth.
非常に強く真理を力強く語っている人です。
And the people knew this.
人々はそのことをよく分かっていました。
And he definitely wasn't a man wearing soft clothing.
そしてまた彼は決してこのような柔らかい着物を着ていた人でもありません。
And he wore this camel's skin. I have never worn camel's skin, but I would guess it's kind of rough.
彼はラクダの毛のものを着ていましたけれども、私はそういうのを見たことはないんですが、おそらく非常にこうなんか荒々しい感じじゃないかと思います。
But John was a prophet.
ヨハネは預言者でした。
He was the last of the Old Testament prophets.
彼は旧約聖書の最後の預言者です。
He was prophesied in the last book of the Old Testament, in the book of Malachi.
彼は旧約聖書の最後の書物マラキ書というところに預言されている人です。
And Jesus quotes Malachi 3:1 to show that this refers John is the messenger that was spoken of, that was prophesied in this place.
そして10節で引用していますけれども、イエスはこのマラキ書の3章の1節のところを引用して、この人こそが、このメシアの前に使わされるメッセンジャーであるということを語られました。
In verse 11, Jesus said, "Assuredly, I say to you, among those born of women, there is not risen one greater than John the Baptist. But he who is least in the kingdom of heaven is greater than he."
11節でイエスはこのように言われました。女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも、天の御国の一番小さい者でも彼より偉大です。
John was a great man.
ヨハネという人は偉大な人でした。
The greatest.
最も偉大であったと。
But Jesus says, in comparison to the kingdom of God, the least person in the kingdom of God is greater than he.
けれどもイエスはここで天の御国の人と比べると、天の御国の一番小さい人でもヨハネよりももっと偉大であると言っています。
Now the Lord is not putting down John, not trying to insult John the Baptist.
ここで別にイエス主はですね、このヨハネを見下そうと思っているわけではありません。
You question me, you know, he's not trying to put him down. What he's doing is showing in comparison the old order of things is nothing compared to the new order of things, the kingdom of God.
ここでイエスは決してこのヨハネのことを下に見ているということではなくて、この天の御国と比べたときに古い順番というものはこの新しい天の御国の新しい順番と比べた時にも比較にならないということを語っています。
And Jesus goes on to rebuke the people for their unresponsiveness to the message that they had been given.
そしてここで人々に対して彼らがこの語られたメッセージに対して応答していないその態度に、非難をしています。
They didn't like the messenger.
人々はこのメッセンジャーを嫌っていました。
They said John was too eccentric.
ヨハネという人はちょっと本当に変わってる人だ。
It's just kind of strange guy. Look at this guy. What's he lives out by himself in the wilderness.
なんかこんなに怪しくってあれのに一人で住んでいて。
I mean, he's eaten.Grasshoppers.
イナゴなんか食べて。
Look, what's he wearing? What's with this guy?
見てみろ、あの人の着ている着物。
And then they didn't like Jesus.
でも、人々はまたイエスのことも嫌っています。
He's too comfortable around people.
彼はあまりにもこう簡単に人々と一緒に
What kind of great
仲良くいることができます。
Religious leader is this? You know, he can just go with anybody.
これが宗教の、リーダーのすることかと、もうどんな人とでも すぐに一緒になってるじゃないか。
And that was the attitude of their hearts, and the Lord gets to it. And the problem was not the messenger, the problem was their heart.
それがイエスがその彼らの心、彼らの態度に対して、焦点を当てて、彼らの問題はメッセンジャーではなくて彼ら自身の心にあるということを示されます。
And people will often do this. They will make excuses for not believing in God's message. And one of the biggest things is they're critical of the messenger.
人々はしばしばこういったことを行います。神のメッセージを信じようとしないその言い訳としてメッセンジャーが悪いとメッセンジャーを批判しようとします。
And although it is true that the messengers are often not above criticism. Often they do things that should be, I should say we, do things that can be criticized. It doesn't excuse the responsibility that we have to respond to truth, to respond to the message.
確かにそのメッセンジャーも時には間違いを犯すこともあると思います。非難の対象になるようなこともあるかもしれませんけれども、でもだからといってそれがこのメッセージを聞いた私たちがそれに従うことの責任を取らないというその口実になるわけではありません。
And I think if we're honest, the real problem is the heart.
で、自分に正直になると、本当の問題というのは自分自身の内側にあるということがわかります。
I used to criticize the messengers.
私はかつてこのメッセンジャーを批判していました。
I was growing up, I'd think, oh, those TV guys on TV, they're so weird.
もうテレビに出てくるあの宣教師も本当に変わってるよね。
And you know, they were kind of strange, some of them, but
まあ確かにそのちょっと変わった人たちもいるんですけれども。
But really, if I'm honest with myself, the problem was me. The problem was my sin.
けれども正直になってみると、実は本当の問題というのは私自身の私の内側にある罪が問題です。
It made me uncomfortable to hear that I wasn't right with God and I needed to change. I needed to get right with God. I didn't really like that.
だからこそそのメッセージが、まあ、私にとってあまり聞きたくないものだったわけですね。神との関係が正しくなっていない、悔い改めなければいけない部分があるからこそそういったものを聞きたくなかったということです。
そうい
ったケースが起こりますし、このイエスの時代にもそういったことが起こっていました。
Okay, let's read on verses 20 through 24.
20節から24節を読みします。それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められた。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。しかしそのツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技がもしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかしそのソドムの地の方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。
There were four major cities in the Galilee region at that time.
当時このガリラヤの地域には4つの、大きな都市がありました。
There was Bethsaida, Capernaum, Chorazin, and also Tiberias.
そこには、ベツサイダ、カペナウム、コラジン、そしてまたテベリアという町がありました。
And Jesus did most of his ministry around those three cities, the first three cities. He didn't go into Tiberias.
主はこの最初に挙げた3つの町でたくさんいろいろな技をなされましたけれども、テベリアの方にはあまり行っていなかったようです。
And you know, it's interesting, that over there, if you go to Israel today, Tiberias is the city. It's thriving today. It's the city where the hotels and everybody's staying at.
今日ですね、今のイスラエルに行ってみますと、このテベリアという町は、今も繁栄して残っていて、多くの人たちが、まあ、そこホテルとかもたくさんありますので、そこに滞在したりします。
But those other three cities that Jesus mentioned are pretty much just mounds.
けれども、このその他の3つの町ですね、ここは今はもう本当になんか土手のような場所になっています。
They've been destroyed for generations.
もう何代にもわたってこう滅ぼされてきました。
The people in the Galilee region up there, they had seen the majority of Jesus' miracles. That's where the huge crowds followed. That's where the loaves of bread were multiplied and everything. That was up there around Galilee.
このガリラヤ地域というのは、実はイエスが本当にたくさんの奇跡を起こされたところです。で、人々は たくさんこのイエスの教えを聞いていました。5000人の人々に食事をもう何倍にも祝福して増やして分け与えたところもこのガリラヤ地域です。
And you would have thought that these people who had witnessed all these miracles would be fervent disciples of Jesus. They would be behind him. I mean, look at what we saw. But it wasn't the case. You would think that they would have become very nesting, you know, disciples of Jesus, but they were, that wasn't the case.
ですからこんな近くで本当にそれだけいろいろ見てきたわけですから人々は本当に主に対してこう熱心に従っていっているんじゃないかと思うかもしれませんけれどもでも実際はそうではありませんで
した
あまりその影響がこう彼らのうちに深く残っていかなかったわけです。 There's
a responsibility that we have when we hear the truth.
私たちは真理を聞いたときにそれに、応答する責任というものがあります。
In Luke 12, verse 18, 48, I'm sorry, 48b, it says, For everyone to whom much is given from him, much will be required. And those to whom much has been committed, of him they will ask the more.
ルカの福音書の12章の48節の後半のところにこのように書かれています。すべて多く与えられたものは多く求められ多く任されたものは多く要求されます。
This is a kind of a sobering thought.
これはなかなか厳格な考えだと思います。
I just think I've had a lot of opportunity to hear the truth. A lot.But there comes a responsibility with that.
私自身のことを考えると、この真理をですね、たくさん聞く機会が与えられています、与えられてきましたけれども、でも同時にそれだけ責任もあるんだなということを思わされます。
Okay, that's going to read on. Do we have any coloring books or anything in the thing?I'm sorry that we don't have a children program now, and I can see that. But we do have an area in the back there, and maybe we can get some colors or some. The poor kids have to sit and go back there. So there's a couple of kids' books. So feel free to go back in the back there and use that.Any adults that want to color? Maybe you don't want to listen. Maybe you're getting tired of listening to me. You want to color? Go. Feel free to join them. Okay. Let's read verses 25 through 30.
はい。では、25節から30節を読みします。その時、イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが 私の父から私に渡されています。それで父の他にはこう知るものがなく、子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知るものがありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いからです。
The gospel is about coming to Jesus.
この福音というのは、イエスのもとに来るということです。
It's not just about following the philosophy of Jesus or his teaching.It's about coming to the person of Jesus and allowing him, you know, to take over your life.
これはイエスのこの、哲学であるとか教えというものに対してただ従っていくというだけではなくて、だけのことではなくて、本当に人としてイエス自身のところに、ご自身のところにやってくる。そして、この方に自分のその人生の支配を委ねるということです。
It's about allowing Jesus to take your burdens from you and letting him teach you how to handle, how to live your life.
自分の重荷をこの主に 渡して、そして主にどうやってこの人生を生きていったらいいか、それを示してもらうということです。
And it's not that complicated.
でこれはそんな複雑なことではありません。
But we can make it complicated.
まあ私たちはそれを複雑にしてしまうことができるんですけれども。
I mean, it's not something that requires a lot of training or intelligence or anything beyond us.
でもそれは決してですね、私たち の力をはるかに超えた知識であるとかトレーニングが必要なことではありません。けれども、むしろですね、そういったその知識とかトレーニングというものが妨げになってしまう場合もあります。
And it, as Jesus said, that the Lord God reveals himself to babes.Those who have simple faith in him.
神はご自身を幼子たちに表されましたとあるように、本当にこの神に対して単純な信仰を持っている人のところに現れます。
people that act childish, but, you know, simple faith.
子供っぽい行動をしている人ということではありません。この信仰が本当に子供のように純粋であるということです。
people that are willing, they're willing to trust in him.
もう喜んでこう主を信じる、そういった人々に対して。
Jesus offers something that no other person, no religion, nothing, no other, there's no other place in the world that can give it, and that is rest for your soul.
イエスは他のどんな人も、どんなものも、どんな場所も与えることのできないものを提供してくださいました。それが魂の安らぎです。
And I believe that this is something that everyone in this world is looking for.
そしてこれをこの世のすべての人たちは求めているのではないかと私は信じています。
Even if they don't realize it.
気づいていなかったとしても。
There's a restlessness in the human heart that causes people to look out. That's why they're to look for approval from other people.
この心のですね、落ち着かなさといいますか、なんかこの安息のない状態、そういったものが人々をこう一生懸命何か行動にかきたてて、こう人からの承認を得ようとか。
Sometimes people you find that they're always getting into bad relationships to people. What's driving them is this restlessness in their hearts.
またはこう悪い人間関係を持ってしまうようなことも、それもすべてはこの魂がに安らぎがない、そういったところからこう出てくる。
People looking, you know, spending all their time, all their energy looking for some sort of pleasure, whether it's something they eat or something they feel, and yet there's a restlessness inside driving them.
人々はもう常に何かこうこの楽しみであったり楽しいとこう感じるようなことですね。例えば食べるとか何かそういった楽しみを求めたりしますけれども、それはいつもこの心の魂の安らぎがない、こう落ち着かない、そういった部分から出てくる行動です。
And the sad thing is that many people spend their whole lives chasing after these things and they never find rest.
悲しいことに、本当に多くの人たちが実はその人生を常にそういったものでにものを追いかけて、なんとか安らぎを見出そうとするわけですけれども、でも決してそういったものは魂に安らぎを与えてくれるわけではありません。
You cannot find rest for your soul apart from God.
神から離れては決して魂に安らぎを覚えることはありません。
Because God created you and there's a place in youThat only he can fill.
なぜならば神が皆さんを作られて、そして皆さんのうちに神だけが埋めることのできる場所というものを作られているからです。
There's a need inside you that only Jesus can satisfy.
私たちの内側にはイエスだけが満たすことのできる場所というものがあります。
And when you live apart from Jesus, when you're living apart, what happens? You try to be God of your own life and You know, this is something you can't handle. It's just a burden.
このイエスを離れてしまうと何が起こるかというと、私たちは自分の人生の中で自分が神になろうとしてしまいます。そしてそれはもう自分の手には負えないような本当に大きな重荷になってしまいます。
Some people don't even realize it. They think that that's a good thing. They think they should be God of their own lives and they don't even know The reason they're so burdened is that was never the intention. You were never, it was never God's intention for you to be God of your life.
でも時になかなかそれを人は気づかないで、それがいいことだと思って一生懸命自分の人生の中で自分が神になろうとしてこう努力するわけですけれども、なぜかその重荷になってしまう。その理由がわからないんですが、それは決して神がもともとそのように私たちを作られたわけではないからです。神の意図するところではないからです。
There's a peace that comes when we just give the control of our lives over to God and say, GodYou be God.
私たちが神にこの支配権を委ねるときに、神を神とするときに、私たちはそこに本当の安息を見出すことができます。
And we just trust him with our lives.
そして私たちのこの人生を、命を主に委ねることができます。
And give him those burdens and let him direct.
ですからこの重荷をですね、主に明け渡して、そして主に私たちを導いていただくようにしたいと思います。
Now, I believe these verses that we're reading, they are an invitation for those people who don't know Jesus to come to Jesus. But I also think that they also have application for those of us who have a relationship with Jesus, who know Jesus.
先ほど読んだ箇所ですけれども、ここはですね、キリストをまだ信じていない人たちに対するこの、キリストのもとに来るようにという招きの箇所であると思いますけれども、でも同時に、私たちこのキリストを信じている者たちにとっても適用できる部分だと思います。
Because even as children of God who have trusted the Lord, the Lord Jesus for their salvation, we still become burdened.
私たちこのキリストをを信じる者、キリストを、自分の救いはキリストにあるということを信じている者にとっても、時にこの重荷を自分で一生懸命負ってしまうことがあります。そして自分の魂がに安らぎがないことに気づきます。
And sometimes we may even feel like God is withholding this rest from us. Why am I not experiencing that? Why isn't He giving me rest? He said He would.
そして時にはその安らぎを疑ってしまって、神は自分に十分与えてくれてないんじゃないかと、与えると言って約束してくれているにもかかわらず、自分にはそれだけのものを与えてくれてないんじゃないかと疑ってしまうことがあります。けれども皆さんにお伝えしておきたいのは、神は決して何かを差し控えるということはありません。神の側から皆さんに対して何かを与えるのをこう留めているということは決してありません。
But there's a truth and that applies to us all. We all need to learn childlike trust in God.
でも私たちは本当に私たちみんなですね、この子供のような幼子のような単純な信仰というものを学んでいく必要があります。
And often this is something we have to learn. It's not the way we've lived our lives.
それは私たちがこう学ばなければいけないものであります。なかなかこう自然に生まれてくるものではありません。
Because as you know, we kind of tend, we want to control things. We want to be in control.
なぜならば私たちは自分で何とかこうコントロールしたいと思うからです。
And sometimes, without even realizing it, you know, we can start taking over. We can start kind of controlling, try to control things around us, and we don't even realize it. But what we're doing is we're taking over control of our lives, and control that we should be allowing God to have.
時に私たちはもう気づかないうちにですね、自分の周りをいろいろとこう自分でコントロールしようとしてしまうことがあります。そして、本来であれば神にすべてその支配権を委ねるべきところをもう何とか自分で支配しようとしてしまうことがあります。
And the result is we get burdened.
そしてその結果として、重荷を負ってしまうことになるわけです。
And these are not burdens that God, they're not from God, they're something weTook upon ourselves.
それらの重荷というのは実は主からのものではなくて、私たちが自分で勝手に追い込んでいる、背負っているものです。
Of course, there's the major burden of a person's life, the most, the heaviest burden in anybody's life is this burden of sin.
そしてもちろんですね、誰にとっても最も重い重荷というのは、その罪から来る重荷ですね。
And Jesus took that full burden on the cross.
そしてイエスはその重荷のすべてを十字架で取ってくださいました。
You could never carry that burden. It's impossible.
です。その重荷をですね、私たちが背負うということは決してできません。それはもう不可能です。
Verses 29 and 30. What beautiful words.
29、30節は本当に美しい箇所だと思います。
Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
Jesus invites us to learn from him.
イエスは私たちにイエスのもとに来るようにイエスのもとから学ぶようにとこう招いておられます。
And he's not a harsh teacher. You know, if you come close to him, what? You know, look at that. Look what you did. He's gentle. He's lowly in heart. He's meek.
彼は決して厳しい先生ではありません。何やってるんだと。そういった方ではなくて、もう本当に心優しく減り下った柔和な方です。
The Lord wants to teach you. He wants to show you how to live your life.
そして主は皆さんにどのように生きていったらいいか、それを示したいと思っておられます。
This is such a wonderful thing.
これは本当に素晴らしいことだと思います。
You know, I'm thankful for the teaching that we have, that the Lord gives us, the principles and everything.
私は主がですね、与えてくださる本当にこの教えとか原則というものをとても感謝しています。
But I'm even more thankful that the person of Jesus is with me, that He's there.He's present in my life to show, because I need somebody to show me how to live.
でももっと感謝しているのはこのイエスがいつも自分と共にいてくださるということです。そして共にいて私がどうやって生きていったらいいかを示してくださる。私にはそうやって示してくださる人が必要だからです。
I mean, if Jesus was just some very famous person and you know you inquire of him, yes, okay, well, just read my book or.You know, go to my website and you know, you can download a PDF file. It'll tell you all you need to know.
イエスという方はですね、なんか非常にこう有名な人でですね、もう知りたかったらじゃあ俺の書いた本を読めとか、ホームページに行って、PDF をダウンロードすればそこに必要なことが全部書いてあるから、それを読みなさい。そういう方ではありません。
Because I don't know about you, I need more than that.
皆さんはわかりませんけれども、私はもっとそれ以上のものを必要としています。
I need him to help me.Teach me how do I apply his teaching.
私はこの主にですね、どうやってこの主の教えを自分の生活の中に適用したらいいかを教えてほしいと思います。
And that's what the Lord is offering us.
で、それこそが主が私たちに提供しようとしてくださっている
ものです。I just want to say, because I think this is important, you are not left alone in this world to try to figure out how to live your life.
私はぜひ皆さんに強く知っておいていただきたいと思うんですけれども、皆さんはこの自分の人生をどうやって歩いていったらいいかを自分で見つけなきゃいけないように、こう一人取り残されているわけでは決してないということです。
The Lord is with you and He wants to teach you.
主が共にいてくださって、主が教えたいと思っておられます。
And not only this, he says that he's helping us to carry the load.
それだけではなくて、主は私たちと一緒にその重荷を負ってくださると言っています。
Now he talks about yoke. That seems strange. Your burden? Here, come, I'll give you a yoke.
で、ここで首輝きという話が出てきますけれども、ちょっと不思議だなと思うかもしれません。重荷を下ろして首輝きを負いなさい。どういうことだろう？
But the yoke that he's talking about was a yoke that they used in those days to yoke two oxen together.
この首輝きというのはですね、当時は二頭のお牛をこう一緒につけるための枠が のことを言いました。
And the idea is that you're not alone carrying the load, that the Lord, you're yoked with Jesus, and He is carrying the load.
ですからここでの、ここで言おうとしているのは、私たちは決して一人ではないということです。一緒に片側にイエスがおられて、この方がこの重荷を一緒に負って、実はほとんどは主が負ってくれている。いるわけですけれども、一緒に追ってくれています。
As you know, most of you know, about a year, it's been about a year now, almost a year, my dad passed away.
ほとんどの方がご存知だと思いますけれども、私の父が亡くなって、もうすぐ1年になります。
At first, it was kind of funny. I didn't have as much emotion as I thought I would have. But then, I find that recently, I've been thinking about him a lot more.
最初はですね、思っていたほど自分がこうの感情がなんかこう悲しみを覚えるということはなかったんですけれども、でも最近になってよりこう頻繁に父のことを思い出すようになりました。そして本当に会いたいなと思うし、彼のことをよく思い出します。
But my dad, I've probably...told these stories before, but my dad liked to build things.
前にも話したことあるかもしれませんけれども、私の父親というのはいろんなものを作るのが好きな人でした。
And one of my favorite memories was on Saturday. We would go down and, you know, in the shop, in the basement, and be, or out in the garage and be working on something.
で、私の好きな思い出の一つがですね、土曜日になるとこう買い物に行っていろんな資材を買ってきて、地下とかガレージの中でこういろいろといろんなものを作ったことです。
And he always said, we're doing it together.
そして彼はいつもですね、僕たちは一緒にやっているんだというふうに言ってくれました。
I was just sort of, you know, doing some little thing. My dad was, as I look back, he did all the work.
実際にはですね、私はもうほんの少しのことしかしてなくて、父親が全部をやっていたわけですけれども。
He liked to build boats.
で、彼は船を作るのが好きでした。
I mean, fishing boats for freshwater lake, not, not...
釣りをするような、そんな大きな船ではありませんけど。
But one of them he made was really big. He called it the Green Giant.
その中の一つはですね、彼が作った船の中の一つは、非常に大きくて、グリーンジャイアントという名前をつけました。
It was heavier, I think, than he planned.
おそらく計画してたよりももっと重くなっちゃったんじゃないかと思います。
And sometimes we would go out there and we would, you know, in those lakes in South Dakota, we would be a ways from, we'd have to drag the boat along.
で、サウスダコタの湖にですね、その船を出すためにはですね、ずっとこの船を陸から引いていかなきゃいけないわけです。
And every time I was with Dad, you know, he was on one side, I was on the other, and I was kind of, you know, I was kind of moving along.
で、毎回ですね、父親と一緒に行くときに、私も片側で反対側父親が引っ張って、片方の側を持っても一生懸命こう引っ張るわけです。
We gotta get this boat, you know, we gotta get it to the lake.
もうこの湖までこの船持っていかなきゃって言って一生懸命やります。
And I find sometimes I'd stumble.
で、時々私はこうつまずいてしまうんですね。
And the boat would just keep going.
でも船はそのままこう動いてます。
And I realized, I'm not really doing that much. My dad's doing all the work.
でそこで、自分はそんなに何もしてなかったんだと、父親がほとんど動かしてたんだということに気づきます。
And I think that's a lot like life, a lot like walking with Jesus.
それが実は私たちのこの人生、主との歩みにも言えることじゃないでしょうか。
We may think, ah.You know, I'm just pulling. I'm just doing my best. Gotta get through life. Gotta work hard.
もう一生懸命ですね。もうなんとかこの自分の人生を切り開いていかなきゃいけないと一生懸命こう引っ張っていくわけです。
And maybe we stumble.
で、時につまずきます。
And we just, you know, just our, get flaky in our faith.
Okay.
I'm sorry. We stumble. Okay. And we realize the Lord is there.That life keeps going. We weren't destroyed. The Lord is with us.
でもそういった時に実は主が一緒にいてくれるっていうことに気づくわけですね。人生はこう進んでいって主が共にいて助けてくれています。
And the Lord wants us to know that.
で主は実はそのことを私たちに知ってほしいんです。
Of course, there's responsibility.
でもちろん責任というものがそこには生じます。
I mean, if we just think, you know, we start trying to do our own thing, We may feel some of the weight. The Lord may give us some weight to
keep us out of trouble.何かこう主がですね、私たちをこう少しこう浮き上がらせてくれて、何もう問題から問題に巻き込まれないようにしてくれてるから、もう何もしなくていいやって、そういうことではありません。
But my point is, these words are true.
これらの言葉は真理です。
And if you've gotten tired and maybe even cynical to where you look at that and you know kind of even doubt, it's true.
もし皆さんが何かこう疲れていたり、何か重荷を感じているとしたら、この言葉は本当に真理です。
Take Jesus up. This command is simple. Come to me.
この命令は本当に単純なものです。私のもとに来なさいということです。
Sometimes we can do everything but that.
私たちはこう一生懸命いろいろできることをいろいろとやろうとします。
But he says, come to me.
でも彼は私のもとに来なさいと言われます。
Let me take the burden. Let me teach you.
私にその重荷を負わせてくれと、私に教えさせてくれと言ってください。
You will find rest for your souls.
そうすればあなたは魂に安らぎを覚えるから。
Maybe if you've never known Jesus, maybe you're carrying a burden of sin and you've been trying, you know, like many people believe that there's theThere are good things and bad things. They're trying their best to do more good things that will outweigh the bad things, and it just gets heavy.
もしかしたら、皆さんの中にはまだイエス様を知らずにですね、こう一生懸命自分で自分の重荷を負って、多くの人たちがやっているように良いことと悪いことのこのバランスがありますけれども、できるだけ良いことの方を多くしようと一生懸命やって、それで。余計重荷を負ってしまっていることがあるかもしれません。
It doesn't work.
でもそれは決してうまくいきません。
The bad, the sin is too heavy.
もうこの悪いこと、罪というのはあまりにも重すぎるんです。
You can't lift it.
それを持ち上げることは私たちにはできません。
The good news is that Jesus did it on the cross.
けれども良い知らせはイエスがそれを十字架の上でしてくださったということです。
And give him all of that sin, give him that entire burden.
ですから全ての罪、全ての重荷を彼に明け渡してください。そうすれば魂に安らぎを覚えることができます。お祈りします。
Dear Lord, I thank you so much for the promises that you give us here in your word.
愛する主よ、あなたがここで私たちにしてくださっている約束の言葉をありがとうございます。
And we believe you, Lord.
主よ、私たちはあなたを信じます。
And we come to you.
そしてあなたのもとに行きます。
Lord, just my prayer is that you draw us close to you.
主よ、どうぞ私たちをあなたの身元へと引き寄せてください。
I know you said there in the Gospel of John, if anybody comes to me, I'm not going to cast them out. I'm not going to reject them.
私のもとに来る者を私は決して拒むことはないとあなたはおっしゃいました。
And so, Lord, just draw us close.
ですからどうぞ私たちをあなたの身元へと引き寄せてください。
We give you the burdens.
あなたに私たちの重荷を委ねます。
We thank you for taking the burden of our sin on the cross.
私たちのこの罪の重荷を十字架で負ってくださったことをありがとうございます。
Take all of the burdens, Lord.
あなたはすべての重荷を負ってくださいます。
We need you, Jesus.
主よ、私たちはあなたが必要です。
This life is too hard.
この人生は本当に困難があります。
I know our pride doesn't even want to admit that sometimes, but it's true. We need you, Jesus.
時に認めたくないこともありますけれども、でも私たちにはイエス様が必要であることを知っています。
Just come and be the Lord of our lives.
どうぞ来て私たちの人生の主となってください。
We want to learn from you, Lord.
あなたから学びたいと願います。
We want to know you, Lord.
あなたをもっと知りたいと願います。
So we commit our lives to you.
ですから私たちの人生をあなたの御手にお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
アーメン。